時刻は3時11分を回っています。舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから生放送でお届けしております、七子チャットラジオ金曜日。さてここからのお時間はゲストの方をご紹介します。本日のゲストは舞鶴市農林課より坂本涼子さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします
坂本さん、早速なんですけど、
はい、
今日嬉しいニュースがあるんですって。
そうなんです、本日ですね、
はい、
舞鶴市が発祥の、万願寺甘党が、地理的表示 GI という制度で登録されました。
ああ、おめでとうございます。
ありがとうございます。
でもよくわかんないんですけど、
全然伝わらなかった
と。 GI って何
何GI とは、
はい、
文章を読ませてください、
はい、
地域で長年培われた特別の生産方法や気候、風土、土壌などの生産地の特性により高い品質と評価を獲得するに至った産品のことを地理的表示 GI と言います。
この万願寺甘党の高い品質を評価されたということなんですね。
はい、
このね、万願寺甘党ってね、皆さんご存知かと思うんですが、万願寺唐辛子っていうのもあるじゃないですか、
はい、
どういう違いがあるんですかね。
万願寺唐辛子というのも、名前の通り、舞鶴市の万願寺地区というところで、できた野菜になるんですけども、
うん、
その万願寺唐辛子というのは、できた当初は辛みもあって、
うん、ま
あ、もちろん甘いところもあったんですけれども、品質にばらつきがあったんですね。でその中で、長年いろいろな研究をして、最終的に辛いところがない、
うん、
肉厚の大きい万願寺唐辛子というものを作ったのが万願寺甘党という品種になります、う
ん、なるほど、
はい、
その万願寺唐辛子っていうのはその辛さにムラがあったということなんですね。
はい、
たまにその当たりがあって、
はい、
あー辛いっていうのがあったんだけれども、
はい、
万願寺甘党はその品種を改良っていうんですかね、
はいはい、
されて、その当たり外れがなく、いつ食べても辛くない、
はい、
うん、
いうことですね。まあ、あの辛みがあるのもそれはそれで、あの楽しみの一つではあるんですけど、
うん、
あの甘党っていうのは小学生とか、まあ、ちっちゃいお子さんでも心配なく食べれるということで、
うん、
人気があります。
なるほど、
はい、
よくね聞きますよ、お子さんでもピーマンは食べないけど万願寺なら食べるのとか、
はい、よく学校給食を一緒に食べに行くときにも言われますね。
あ、それほどそのお子さんが食べても、
はい、
美味しく感じるような、
美味しく、はい、肉厚でジューシーですし、はい、大変美味しいのでぜひ食べていただきたいです。
そうですね、
はい、
じゃあね、その万願寺唐辛子、万願寺甘党についてですね、
はい、
一回お知らせを挟みまして、
はい、
お話詳しくお伺いしたいと思います。
はい、
私ゆかがお届けしております七子チャッタラジオ金曜日。本日はゲストに舞鶴市農林課より坂本涼子さんをお迎えしております。ということで、先ほど万願寺についてお話をお伺いしてきたんですが、
はい、
ね、さっきもね、子どもたちピーマンはちょっと苦手やけど万願寺やったら食べれるわっていう子も多いというね、
はい、
お話聞いたんですけれども、小学校に万願寺の授業をしに行ってるんですか。
そうですね、
うん、
ほぼ全小学校に行かせていただいて、農家さんが直接子どもたちに、万願寺甘党についてだったり、舞鶴市の農業についてだったりっていうのを話をしています。
へー、もう舞鶴市内のほぼ全部の小学校に毎年回っていらっしゃると。
はい、はい、
それ具体的にはどんなお話が。
そうですね、うん、もう子どもたちは給食で毎回出るので、
うん、
分かって いてくれるんですけど、
まあ、ご家庭でも食べるでしょうしね、
はい、で満願寺甘党自体は食べたことがあって知ってるんだけども、どういうふうに育てられてるかとか、まあ、よく学校で言うのは農家さんの苦労話とかっていうのもあるんですけど、安心安全に作られてるっていうことだったり、そもそも農業っていうのはこういうことだよっていう話をしてますね。
へー、なんか確かにその売ってるのだけ見ると、はい、これは木になってるのか土の中で育ってるのかとか、はい、どういう状態でその育てられてるかっていうのがわからないですよね、
う
ん、
そうですね、うん、そういうのも写真とか、まあ、実際に学校が近い場合は農家さんのハウスって言って、うん、施設の中で育ってる状況を見たりとか、
あ、直接見に行ったりもするんですね、
はいはい、で今年については小学校の校内で、家庭菜園ではないですけども、うん、そういうところで苗を満願寺甘党の苗を、分けて実際に作ってもらうっていう取り組みもしてます。
なんかそういう風に農家さんから直接お話を聞いたり、はい、自分たちで育てているとすごいその親近感というか、
そうですね、
うん、
興味が
湧きますよね、
はい、
うん、そして安心安全ということが分かるとやっぱり食べてても美味しいなって感じますよね。
そうですね、うん、はい、
そういった授業が行われているということなんですけれども、はい、その坂本さんにはその夢があるんですよね、子どもたち、
はい、満願寺甘党を、小学校、まあ、保育園だったり小学校だったり中学校だったりっていうところで、たくさん勉強していただいて、自分たちが大学生だとかってなった時に、もし居酒屋だったりご飯屋さんだったりで満願寺甘党が出た時に、うん、これが舞鶴市の野菜でこういう風に育ってっていう説明をできる、舞鶴市のことを、自慢できる子どもたち人たちになってもらいたいなと思っています。
そうですよね、やっぱりどういう風に育ってとかどういう味でとかどういう特徴があってっていうのが自分でその見たり食べたりして分かってないと人に説明することってできないですよね、
は
い、
そうなんです。
で結構前鶴の方って一回大学とかで都会に出られたりする方も多いと思うので、はいはい、そういった時にもしその居酒屋さんとか、まあ、あるいはスーパーとかでその野菜をスーパーに出回ってるのかな、そういうところで
出回ってますね、
うんうんうん、満願寺に出会った時に他の地域の出身の子に、あ、これ舞鶴の野菜なんやでっていう話ができ
る、
うん、はい、
そういう子に育ってもらいたいです。
そうですね、
はい、
一度このふるさとを離れたとしても、はい、そういった地元愛を持って出ていってほしいというのが願いなんですよね、
は
い、
そうです、
うん、ということでその全部の小学校に舞鶴の授業、あ、舞鶴じゃない満願寺の授業もされているということですね、
はい。
そんなね満願寺なんですが、何かおすすめの食べ方とかってありますかね。
そうですね、まあ、よくそれは子どもたちにも聞かれるんですけれども、うん、まあ、やはり農家さんが答えるのは、そのままを焼いて食べてくれと。
あ、まずは素材の味を知ってくれと、
はい、うん、もうそこの畑で採れたものがすぐ舞鶴では食べられるので、もうそれを焼いて食べていただくのが良いというのと、
うん、
あとは、揚げるという分野においても満願寺甘党は大変優秀なので、豚肉と一緒に揚げて串焼きで食べていただくというのがやっぱり鉄板なんではないでしょうか。
なるほど、もう取れたての満願寺が舞鶴では食べることができるから、
はい、
まずはもういらんことせんとそのまま食べてほしいと、
はい、
うん、でアレンジとしてはその豚肉と一緒に串に刺して揚げるっていうのが、まあ、おすすめの食べ方と。
そうですね、
いうことなんですね。この揚げ物ってでもちょっと家でするの
面倒です ね、
うん、今から夏になると暑いしね、
はいはい、揚げるのはちょっと
ちょっとっていう時は食べれる機会がありますよね。
そうですね、
うん、
これを作って食べてができる場所が満願寺祭り
お
というのであります、う
ん、はい、毎年やってますよね、はい、今年はいつですか。
今年は7月29日、うん、チャッタ祭りの前夜祭の日中ですね。
あ、
はい、やっております。
じゃあお昼間は万願寺祭りに行って、
行っていただいて、
夜は前夜祭を見てというのがいい流れですかね、はい、
そうですね。ぜひお願いします。
その万願寺祭りにて、はい、いろんな、ま、万願寺そのものが手に入ったりとか、
はい、
いろんなアレンジメニューがいただけると。
出てますね、はい、
なんか衝撃的なのなかったですか。万願寺カルピスとか。
そうですね、毎年実行委員会の人たちが、うん、思考を凝らして、うん、いろんな仕掛けを考えておられるので、今年もまた新しい何かが出てくるのではないかと思います。
その鉄板のね、その串カツの他にも、はいはい、いろんな、え、こんな食べ方あるんだっていうメニューも、もしかしたら新しいの
か美味しくないか、ちょっとそれは何とも言えないですけども、
ちょっと、はい、好みが分かれるかもしれないですけれども、
はい、大体美味しいと思います、
はいはい、ということで、ぜひね、万願寺祭り、今年は7月29日の土曜日ということなので、
はい、
はい、足を運んでみてはいかがでしょうか。舞鶴はお茶も美味しいんですよね。
はい、舞鶴は、いろんなところで言わせていただいてるんですけども、
はい、
お茶の全国大会、全国茶品評会というのがありまして、
はい、
それのかぶせ茶という部門で今のところ5年連続産地賞1位、
うん、
です。
すごい、5年連続1位、
はい、
このね、かぶせ茶っていうのはどういうお茶なんですか。
名前のごとくですね、かぶせるということになるんですけれども、
はい、
お茶の木に、上に膜を、黒い膜をかぶせまして、うん、日光が当たらない状態にするという育て方 でその期間が、20日以内だと、かぶせ茶というものになります。
なるほど、
はい、
その茶葉に膜をかぶせて日光が当たらないようにすると、はい、それが20日以内だとかぶせ茶と呼ばれるということなんですね、
はい、
うーん、そして20日以降になると、
20日以降やるとそれは次は玉露という、
名前が変わるんですね、
はい、ものに変わってきまして、でこの玉露というのが、今舞鶴でも販売はしてるんですけれども、うん、一応日本茶の中では最高級の部類に当たります。
なるほど、はい、なんかこうお茶っていうと宇治っていうイメージがあったりするんですけれども、はい、この宇治茶の原料にもなってるんですね、舞鶴のお茶っていうのは。
そうですね、うん、舞鶴の、お茶と、まあ京都府の周りのお茶なども合わせて宇治茶という風になってます。宇治茶は、ブレンドされたお茶ということになります、
うん、なるほど。そのかぶせ茶が20日以上経つと玉露になって、
はい、
という風に名前が変わるということなんですが、このかぶせ茶っていうのは一般には出回っていないということなんですね、はい、
そうですね、うん、
で今舞鶴で、販売があるのがこの玉露ということなんですけれども、はい、今ちょうど市役所でこの新茶の振る舞いが行われているということなんですね、
はい、
うん、
この、玉露の水出し玉露というものになりまして、1日というか一晩ですね、玉露を水で、寝かせたものを市役所の1階の市民ホールというところで、試飲できるようになってます。
おお、じゃあぜひね、この機会に何かしら市役所に用事を作っていただいて、
はい、もうそれが用事でも構いませんので。
そうですね、もうそれだけのためでもいいですか。
はい、
ぜひ足を運んでいただいて、舞鶴のこの新茶、
はい、
ご賞味いただきたいなと思います、はい、これが6月30日までの限定ということなので、
は
い、
今日はちょっともうご好評により終わってしまいましたので。
あ、そうなの。じゃあ早めに行かないと、はい、
そうなんです。できれば午前中ぐらいに来ていただけると、うん、あると、
あ、 なるほど、
はい、
それではご来庁の際はぜひ午前中を狙って、
はい
はい、
来週の6月30日で終わりますので、うん、来週中に来ていただければと思います。
はい、そしてね、さっきその小学校の話出てましたけども、
はい、
漬物グランプリというのにも出されていると。
あ、サバカ大根という、うん、舞鶴のサバカという地区で、作られている大根があるんですけれども、うん、その大根を使った、漬物を、あっさり漬けさんという舞鶴のお漬物屋さんが、
はい、
漬物として作ってくださいまして、うん、それを来月、市内の小学校全校の給食で出していただくということになっております。
楽しみですねこれ、
はい、
そのサバカ大根を使った漬物ということなんですけれども、
はい、
どんな味わいなんですかねこれ、
ね、
ちょっと辛いのかな。
そうですね、うん、食べるラー油のようなちょっとピリ辛のものにはなるんですけれども、ご飯とすごく合って大変美味しいです、
うん、はい、でそれを小学生の方も食べやすいように、
は
い、
そうですね、うん、そこは栄養士さんが考えてくださって食べやすいようにして、提供されます。
なるほど、
はい、
なんかこんな感じでね、その舞鶴の小学生とか、
はい、
中学校にも給食出るんですかね。
出るかな、
出るかな、う
ん、出るかもしれません、
う
ん、
こういう風にね、はい、その小さいうちから舞鶴の野菜に親しむような工夫がされているということなんですよね。
そうですね、うん、はい、
先ほどお話にもね、この万願寺の授業があって、
はい、
農家さんと一緒に全部の小学校を回っているっていう話があったりですとか、
はい、
その給食では舞鶴で採れた野菜だったり、はい、お魚とかもそうですよね。
そうですね、
を使った給食が出たりと、
はい、
いうことでね、ぜひまずは味わっていただいて、
はい、
舞鶴って食べ物が美味しい町なんだなっていうことを子どもたちに感じてもらって、
はい、
うん、そしてもし大きくなってね、一度都会に出られたり他の地域にお嫁さんに行かれたとしても、舞鶴にはこういう食べ物があったよっていうのを誇りを持ってね、出て行って、そして、まあるいは戻ってきてもらえるような、
はい、
うん、
ぜひ農家さんにもなっていただきたいと思います。
あ、そうですね、
はい、
途絶えてしまったら、
はい、
もう生産もできなくなってしまうので。
そうなんです、よろしくお願いいたします。
ね、その授業の一環として学校でも育ててる方、ね、学校もあるということなので、それでね、
はい、
楽しいなって感じてくれた方は、うん、将来の夢のところにぜひ農家と書いていただいて、
はい、
はい、
もう皆さん優しく厳しく教えてくださると思いますので、はい、ぜひ農家にもなりたいと思ってもらえるような授業ができたらなと思います。
そうですね、今日はね、万願寺甘党とそしてお茶についてお話をお伺いしたんですが、さっきのね、万願寺の歌がすごいインパクトでしたよね。実はね、この奥野光さんという方なんですが、他にもね、京野菜の歌いろいろと歌っていらっしゃるんですけれども、最後にね、この万歳京野菜という曲もあるので、
はいはい、
これを聞きながらゲストコーナー終了にしようかなと思います、
はい、
ということで本日のゲストは舞鶴市農林課より坂本涼子さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力によりお届けしました。